はい、こんにちは。19回目のポッドキャストというふうになります。テラピョンこと寺田です。今日は2020年5月の31日なんですが、昨日行われたオープンソースカンファレンス OSC2020 オンライン名古屋というイベントがありまして、まあ、そこにですね、当社 CMS コミュニケーションズとして参加をしたという話の記録も含めてですね、いろいろどうだったかなんてことをいろんな思いがありますので、まあ、その辺の思いを語りたいというふうに思っています。オープンソースカンファレンスはですね、このポッドキャストでは何度も紹介しているイベントだと思います。私自身2004年の初めての時に参加させていただく機会ができて、まあ、そこからオープンソースカンファレンスで、いろんな人を知ったり、いろんな仲間ができたりというところもありますし、勉強になったり、いろんなことを経験させてもらったすごくいい場です。で、それが2月に行われるオープンソースカンファレンス東京、2月に行われる予定だったオープンソースカンファレンス東京がですね、中止になり、まあその日からはこのポッドキャストが始まったということもありまして、結構思い入れも深いものです。で、ご存知の通り、まだリアルなイベント、現地でのイベントができないので、オンラインでいろいろイベントを今やってるというところです。1ヶ月前には東京でのオープンソースカンファレンスがあって、そこには、私が普段からコミュニティとして参加しているプロンユーザーズグループというものとか、あとはPyCon JP として参加をしました。で、まあ、いつもそういう形で参加をしていてですね、東京のオンラインの時も結構面白かったので、じゃあ名古屋もどうしようかなと考えていたんですが、最近、まあ、私自身仕事とかで、特に仕事でですね、オンライン教育との関わりがすごく深くなってきていて、前々回のポッドキャストでも、北海道大学の重田准教授と、1時間ばかりですね、このポッドキャストでいろいろと今のオンライン教育についてとか、まあ、過去の話とかも結構いろいろできてすごく良かったんですけど、まあそういう思いもあって、まあじゃあ会社として、オープンソースカンファレンスという、まあ私がよく出ている場に、オンライン教育の話を少しちょっと持っていったらどうかなと。まあこれちょっと、思いがあって、まあそういうものをですね、やってみようと。まあそういうふうにやるとコミュニティというよりは会社で出た方がわかりやすいので、会社で、スポンサー枠を使ってですね、やって、スポンサーとしてなって、で、OSC オンライン名古屋というのに参加しました。で、私たちの会社としてのテーマは先ほどから言ってるオンライン技術というところで、オンライン教育ですね。オンライン教育というところで、オンライン教育を支える技術ということをテーマにして、出てきました。やったこととしては、出展者のライトニングトークが5分あったので、まあ、それと、あとはメインであるセミナーですね。45分枠で、行うものなんですけど、セミナーとして45分枠。で、それ以外にもですね、普段だと展示っていうのが OSC だとあるんで、まあ、それに代わるものとして、展示の、まあ、チャットっていうんでしょうかね。まあ、展示ロビーみたいな形で、我々の、今回やってる活動を紹介するっていうものを、これはスペシャルチャットっていうものかな。スペシャルチャットっていうもので、4時間ばかり、ずっと店ロビーで待っててっていうようなことをやって、で、まあ、それの、フォローアップとしてですね、ミニセミナーをやったり、相談コーナーということで、これはズームを使ってやりました。で、それぞれどうだったかなんですけど、まあ、ライトニングトーク自体はですね、本当に5分間の短いものなので、今日私たちがやることを紹介するということで、先ほど言った展示ロビーの紹介をしたり、セミナーが2時からありますよって紹介したり、まあ、それが終わったら、個別相談会みたいな形で、ミニセミナーと個別相談会みたいなことで、ズームでやりますよということを紹介する、まあ、簡単な、ものでした。まあ、出展者が4組、5組ぐらいかな、でできて、順番にトークをしていくという形式だったんですけれども、ちょうど昼終わったぐらいの時間で1時からやりました。はい。で、まあ、それが終わったらすぐですね、まあ、展示ロビーはもう開いていたので、まあ、展示ロビーに行ったりとか、まあ、して、いろいろな人がどういうふうに来るかな、なんてことを見てました。展示ロビー自体は、資料をそこで見れるようにしたりとか、私たちの活動がわかるように、まあ、ポスター展示みたいのと、あとは YouTube が流せたので、そこで、事前に収録してた LT の練習をした時のやつとか、まあ、そういうものを流したりとかしてたりとかしました。 メインであるですね、セミナーはですね、まあ、45分枠だったわけですけど、だいたい60名ぐらいが見てくれたみたいですね。Zoom で20数人と YouTube で40人ぐらいですかね、が見てくれたみたいで、まあ、普段の OSC に比べると、やはり、見てくれる人たちが多いので、まあ、それはありがたいかなと思ってます。今回、予想ですけど、200人ぐらいが出たり入ったりで、いたんじゃないかなっていう雰囲気だったので、まあ、200人の中で、まあ、200、300人の中で、まあ、それで、60人の方に伝えられたというのはすごく良かったなと思っています。で、セミナー自体はですね、いろいろと、中身をですね、結構作り込んで、今までのちょっとした歴史の話とか、まあ、ムークの話をしたりとかして、で、実際にどういうツール使ってるのかとか、今現状どうなのかみたいな話から始まって、私が実際に JMOOC で事業をやったりしているので、まあそういう時のコンテンツ作りの方法とか、まあそんなことを、まあ、紹介させていただくというものです。で、まあこれらの資料とかですね、実際のトークの内容っていうのは YouTube にこれから上がるはずです。で、まあ、今回、私たちとしてはですね、事前に練習をするときのものを YouTube ライブで限定公開にして、録画というんですかね、ずっと出していたので、まあ、そんなものをですね、まあ、すぐにでも見れるような形にしていました。まあ、今回、このラジオを通じて、リンク先を紹介、ラジオのポッドキャストのページでですね、ポッドキャストのページのウェブサイトでですね、URL 紹介しますけれども、公式のものが出てれば、ちょっと公式のものをリンク貼りますけれども、まあ、公式のもまだ出てなければですね、自分たちというか、私が事前に撮ったものを、まずここでリンクとして紹介しようかな、なんて思っています。で、まあそうですね、我々として今回こだわったポイントっていうのが何個かあって、まあそれと課題っていうのも結構あるんですけれども、まあポイントとしては、先ほど言った YouTube ライブっていうのをですね、まあちょっと録画しながらやってみようというふうに思ってやりました。まあ練習を、まあ Zoom で誰かに見てもらいながらっていうことで練習するのもありだったんですけど、まあそれだとまあ記録に残らないというのもあって、記録に残すためにやっぱり YouTube で録画して しながらやればいいかななんて思って、でまあもしすぐにこういうの見たいよとかっていう人には、まあそのリンクを送るとか、先ほど言ったスペシャルチャットの中でですね、すぐにリンク、動画が欲しかったりっていう場面もあったので、まあそんなことですぐにこれを展開するみたいなことをしました。で、もう一つ最後にやったミニセミナーと相談会は、まあ Zoom で2時間待ってたんですけど、何名かもちろん来てくれたんで、すごい良かったんですけど、最初のところで、その今日やったサマーリー、今日トークしたサマーリーをですね、まあ事前に5分ぐらいにして収録しとこうかなと思ったんですけど、それもまあちょっと事前にできなかったので、まあズームで、その場で喋りながらですね、それも YouTube ライブで録音しちゃって、録画しちゃってですね、まあその録画を2回目は使うみたいな、やり方をして、まあズームと YouTube をうまく、まあ、こなすってことはないですけど、うまくちょっと使ってやりました。で、まあこれができた、理由っていうのはですね、まあ私がこの2ヶ月ずっと欲しかったですね、動画のスイッチャーですね、HDMI のスイッチャーの ATEM Mini、ATEM Mini Pro っていう機械があるんですけど、まあ2ヶ月ぐらい前に発売されたやつですかね、1ヶ月前かな。まあ、まあ、ちょっとこれを知った時からずっと欲しくなってたんですけど、まあちょうど、数日前に届いたというのもありまして、じゃあまあこれがあればですね、スイッチングもできるし、YouTube にも直接出せるなぁなんて思って、じゃあまあせっかくなんで YouTube をうまく活用しようということを思ってやりました。で、まあこの ATEM Mini Pro はいろんなところで評判がすごくいい機械で、スイッチング機能があって、まあ 4K 等の HDMI が入力できて、それを、モニターで、その4画面全部分割で見れたりとか、あとは、直接 YouTube に配信できたり、ディスクをつなげばディスクにも録音できます、録画できますし、Zoom のカメラの役割としてのインターフェース、USB-C で出るカメラとしてのものとか、まあ、そんなこともできるので、まあ、すごい、スイッチングして一人でオペレーションする場合、オペでやる場合なんかも簡単にですね、いろんなことができてすごい良かったです。で、まあ、このハードウェアでできないことは、パソコン上のスイッチャーの画面でできたりとかもするので、まあ、そこで、バックグラウンド切り替えたりとか、まあ、いろんなことをしながら、ちょっと試しながら、まあ、実験的にやったっていう感じです。まあ、すごくスイッチングはすごい楽だし、 結構綺麗に映像出せるしっていうのはすごい良かったんです。で、黒巻、今その天気予報みたくですね、後ろに、資料が映ってて、その手前に人が出るみたいなことが簡単にこのボタン一つでできたりとかするので、まあそれもうまく使いつつ、それで、前に立って喋るみたいな感じのことをやったりしました。部分的に2カメに挑戦して、まあカメラ2つ用意して2カメでやってみたりとか、まあそういうことはすごい良かったなと思う反面ですね。課題が結構見えてきて、これはまあ私が持っている装置の問題だったり、周辺の問題だったりいろいろするんですけど、一番大きかったのはカメラの信号がちょっと遅れていてですね、映像信号が遅れていて、音と動画がずれて見えると。まあ、これリップシンクされてないっていうらしいんですけど、どうもちょっとカメラから来る信号がなんか遅れがあるような感じなんですね。まあ、これはカメラの設定が私が悪いのか、カメラ自身のまあ本当の性能の問題、まあ、ちょっとそれも考えにくいなと思っていて、まあ、それなんかの性能の問題だなと。まあ、最初は接続方法が悪いのかとか、音声の取り方が悪いのかとか、いろんなことを考えちゃったんですけど、実際にはカメラについているモニターで見ても少しちょっと遅れがあるように見えたので、どうもカメラ側に何かの設定があるのかなという感じがしてます。で、もう一つ、これは意外だったというかちょっと厳しかったのは、ズームに対して、ミックスした信号を出す。つまり画面共有を使わずに、スライドと映像をミックスした信号をズームに送るっていうことをやったんですけど、そうするとですね、ズーム側の帯域というんでしょうかね、帯域で、綺麗に映らないんですね、そのバックグラウンドが。人はまあまあ、それなりに映ってるように見えるんですけど、画面って結構高解像度で見るのに慣れちゃってると思うので、解像度がちょっと出ないっていう感じになって、で、文字がちょっと潰れてるように見えちゃったんですね。で、まあ、これはいろいろズームの方も調べてみたんですけど、ズームに送るときの信号自体がですね、640の480とかになっちゃうとかで、まあ、この辺はなんか設定なのか環境なのかよくわかんないんですけど、まあ、完全にうまく綺麗にいかないと。まあ、なんでやっぱり、画面共有は画面共有、映像は映像みたいなことをしなきゃいけないなと。まあ、その辺をやると、まあ、YouTube に直接出せないしとか、まあ、結構面白いことやろうと思った割には、まあ、ちょっとうまくできなかったなっていう思いもありました。ただまあ、クロマキーだけでも結構綺麗に映るし、その後のズームでやったミーティングの中ではですね、まあ、資料を手元に置いてもらうということを前提に、後ろの画面を出しながらっていう感じでやったんですけど、まあ、そこはまあ面白いことは面白いんですけど、まあ、ちょっとうまくいかない部分もありました。で、最後に意外だったのは、意外というか、まあ、私の問題なんですけど、うまくいってなかったのは、YouTube に出した動画をですね、再度ちょっともう一度聞き直してみたら、すごくホワイトノイズが入ってて、この環境音がすごい入ってるんですね。まあ、普段、まあ、この、ポッドキャストやってる時は、環境音を後で取り除くみたいな処理をしているので、まあ、それができない環境だと、ちょっとまだまだこのうちの環境の、録音設備というんですかね、録音している環境が良くなくてですね、ホワイトノイズを取る作業をどっかでしなきゃいけないと。まあ、これもなんかどういうふうにやろうかなっていう感じはあるんですけど、まあ、その辺も課題だなと。まあ、今回、ちょっと動画は、ホワイトノイズを入れたまま、ちょっと上げてある、アップロードしてあるんですけれども、最終的にはちょっと何か工夫ができることがないかなっていうのは、今後やってみたいと思っています。全体的にはですね、まあ、オンライン教育という分野を今回攻めていて、でやってみましたと。私自身もすごくこの10年間いろいろオンライン教育に関わってきたんだなっていう再見直しができましたし、オープンソース関連にいる人たちにとってもやっぱり教育ってすごくテーマだし、まあ、会社教育、会社の中の教育なんかもそうだし、オープンソース活動に対してっていうことも含めて、まあ、教育っていうものにはすごく興味を持っている人たちが多いなという印象を受けました。で、私自身その各要素いろいろとやってきた中でいろんな、自分自身の中では常識になってたこととか忘れていたこととかいろんなことが再確認できるいい場になったので、やはりまあそのいろんな人の前で発表するというんでしょうかね、まあ、こうやってまとめてみるというのはやっぱりいい機会だったなと、すごく良かったなと思ってますし、まあ、この 今後もですね、この活動を続けられるんじゃないかなというふうに思っています。で、一番大きかったら YouTube でチャンネルをちょっと作ったりとかしてて、会社のチャンネルを作って、セミナー動画を貯めていこうみたいなことが始められたっていうのは非常に大きかったですね。まあ、綺麗に撮れてるかって言われると、ちょっと、まあ、ちょっと残念な部分ってあるとは思うんですけど、まあ、一つ一つコンテンツとしてはアップできたという、増やしていけるという目処がついたっていうのはすごく良かったですし、まあ、そういう意味での、まあ、この辺の、装置がですね、非常に役に立つんじゃないかなと。いうふうに思った次第です。はい。今日はですね、まあ、感想というか、まあ、この、せっかくこういうイベントに出たので、まあ、すぐ私の思いというか、まあ、今思っていることをですね、まあ、綴っておこうということもあって、短めの録音をさせていただきました。お聞きいただきありがとうございました。